こんばんは。
こんばんは。
この収録の日のほぼ2日前ぐらいになるんですかね。
はい。
あるテレビ番組がありましてね。テレビ東京系列の、
うん、
家ついて行っていいですかっていう番組、ご存知ですか？
あのね、聞いたことあります。
うん。おぎやはぎの矢作さんと、うん、ビビるの大木さんと、うん、やってる番組で
突然で人捕まえてあんたとこ行っていいかいみたいなロケをするんですよね。
そうそうそう、
はいはいはい、
でこれでね、まあ、ある大阪の方なんですけど、
ええ、
大阪の方捕まえてちょっと家ついていっていいですかっていうことで、でまあ、タクシー代出すんでっていう感じでこう家まで行ったんですよ、
はい、
ならこう家 入った途端にね、こうスライムグッズやら何やらがこういっぱいあって、でこうよくよく話聞いてるとドラクエ10プレイヤーなんですね。
はいはいはい、
うん、でその家族の話になった時に、
うん、
そのどう見ても一人暮らしの家なんで、
はい、
単身赴任ですかって聞いたら、いや家、もう別れてますと、
うん、
っていうことで、そのドラクエ10を始めたあたりから、
うん、
なんかちょっとおかしくなって別れたんで、ドラクエ10のやりすぎで別れてしまったのかもしれないっていう話だったんですね。
は。
うん。これちょっと、なかなかヘビーな話じゃないですか。
うん。うん、ツイッター上ではかなり賑わってましたし。
うん、そうですね。
ええ
ーうん。で、こう、娘さんにね、
ええー。
会えないっていうことを嘆いておられまして、その、うん、そこに出ておられた方がカッチョさんっていう方なんですけど、
はい、
で、こう、なんとか娘さんに会いたいんやけど、こう、ドラクエ10を続けてたらいつかドラクエ10内で会えるかもしれないっていう話をしたんですね。
うん、
で、実はですね、
うん、
このカッチョさんね、
うん、
リアルの知り合いなんですよ、僕。大阪でね、
うん、
関西の、ドラクエオフをする集まりがありまして、これが結構巨大な、コミュニティなんですけど、
ほうほうほう、
その集まりで僕そんなしょっちゅう行けてないんですけど、
うん、
そこで何回かお会いした方で、で、一回ね、三人ぐらいで飲みに行ったこともある人なんですよ。
めっちゃ面白いじゃないその話。うん、
まあ、この話はね、僕、そこのグループ、LINE グループがあってね。
はい。
で、こう、今日こういう番組があるっていう人、誰かが情報を上げたときに、
うん、
見ちゃダメっていう課長さんが言ったんですね。で、みんなざわざわってなって、え、まさかまさかってなって、で、実際こう、俺も慌てて録画して、
うん、
で、後で録画見たら、うわ、本物やと思って。うん。まさかね、本人が出てくると思わなくて。
はぁ、あ。
うん。
その、ちなみに、だから、兄さんは、
うん。
その、いわゆるその番組で、
うん。
その、メインとなった、その、家族が、を亡くしてしまったっていう話に関しては、
うん。
ご存知だったんですか？
いや、僕、知らなかったんですよ。
ああ、この番組を通じて、あ、そうだったんだってことだった。
そうそうそうそう。
へ
ぇー。うん。まあ、なんで、同い年なんですね、あの人僕。
はぁ。
うん。で、結構、まあ、話もしてて、うん、結構コアなプレイヤーで、ガチにいろいろね、
うん、
エンドコンテンツも言っておられたんで、
うん。
うん、なんか、すごい印象に残ってる人やったんで、
うん、
えらいびっくりしましたね。
はぁ、
まあ、ね、こう、あれを見て、さっき、ケンタロウさん言ったみたいに、ツイッターでかなり話題になって、
うん、
こう、ドラクエ店内で結構有名人になってしまったじゃないですか。
はぁ、そうなりますよね。
うん。で、まあね、課長さんを知ってる人がね、いじるならね、
うん、
全然いいんですけど、
うん、
カッチョさんのこと知らない人があんまりいじらんといてあげてほしいなって思うんですよね。
まあ、うん、なるほど、ね、
うん。 いい人なんでね、僕もリアルで知ってるだけにね、
そうです
こう、皆さんちょっと温かい目で見てほしいなと。
まあね、実際、うん、アジさんももちろんね、レギュラー陣としては、うん、いろんな、ほら、話題の方でトークしてますけど、うん、うちの番組ではね。
うん。
やっぱり、時々ほら、訪れるその、リアルと、このオンラインゲームとの付き合い方みたいな部分って、
はい。
大事だよねって話を、返す返すも、うちの番組やってるじゃないですか。
そうですね。
ね。だから、ここら辺はね、やっぱり、これはもう、しかしね、うん、誰が、その、委ねるもんでもない、と思うんですよ。うん、やっぱり、本人なんですよね。
そうですね。う
ん、これは、うん、なんだ、99回でしたっけか。ゆうじ千葉さん、おいでになった時もですね、
ああ、はい、はい。
うん、そんな話をされてたんですよ。まあ、そんな、うん、その後、ね、千葉さんの方の、その、うん、一旦ちょっと、休止しますみたいな、いろいろな話とかもあったのでね。
うん、
まさに、そういった部分をすごくこう、感じることができたのも、この番組やってたからこそだと思うし、
うん、
そうやって、これのそのリアルとの関わり方みたいなものを、こう、あるテレビ番組を通して見たりすると、なかなか、思うところありますし、うん、対比的にですね、兄さんもつぶやかれてましたけど、FF の方。
はいはいはい。
光のお父さんね。
うん。
始まったじゃないですか。
はい。
で、実は山形の方は、
うん。
ついていっていいですかの方も、
うん。
ちょっと時差があるんですよ、放送。
あ、そうなんですね。
うん。加えて、うん、光のお父さんの方も1ヶ月後から、オンエアしてくれるらしいんだよね。
そうなんですね。
うん。ちょっとまあ、どうしても地方の、うん、それから変な話、地方局が番組を買ってるので、
うん、
こういったタイムラグも出てくるので、まあ、こちら二つともちょっと楽しみに、みたいな、と思ってますよ。
ああ、うん、めちゃめちゃおもろかったんでね、うん、ぜひ楽しみにしてほしいですね。うん、
ね、うん、だから、その、うん、何、その、スクエニが抱える2本のゲームが、こんな風な対比として見られちゃうのもまた、うん、変な話なんですけど、
タイミングが良すぎますよ、ね。
ただね、それこそ、うん、ちょっとエンディングでもお話ししたいと思いますけど、うん、我々がこの DQ10 の方に、多大なるこう、楽しみと、嬉しさみたいなのを逆に分かり与えてもらってる部分が大きいのでね。
はい。
うん。そこら辺は我々はちょっと重視していきたいなと思います。変にね、ねじ曲がって、視聴者とか、それからツイッターの方で、騒がれてた方にも変な風に伝わらない方がいいなと思いますけどね。
そうですね。
うん、
はい。はい。じゃあ、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオ第121回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとテクニカルアドバイザー兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい。兄さんを含めですね、皆さん、ゲームとかアニメのですね、こう、設定資料集なんていうのは、買って読まれますんでしょうかね。兄さんあたりはどうです？
僕は、買ったことないですね、設定資料集っていうのは。うん。
攻略本なんかはあるんですか？
攻略本もめったに買わない。まあ、小学校の時とかは買ってましたけど、ある一定の年齢になってからはほぼ買わなくなりましたね。
ああ、なるほどね。
それこそドラクエ10の関連本 は大体買ってましたけど、うん、うん、それぐらいでしたね。
なるほどね。まあ、うん、公式でね、出してくれるっていうのは、ちょっとそういった部分があるので、
うん、
読んでて楽しい部分もあるんですけどね。
うん。
でね、今回ですね、この、設定資料集。これについてちょっとトークしたいと思ってるんですよ。うん、
はい。
まあ、DQ10 の設定資料集っていうことなんですけど、
うん。
昨年の1月、もう1年前、1年以上前に発売したんですが、うん、はい、ドラゴンクエスト10、アストルティア創世記。
うん。
こちらの方はですね、発売されてるんですけど、まあ、随分前の、これ、雑誌、うん、冊子になるんですけど、これについてちょっと、はい、これ読んで面白かったねとか、この本の完成度の高さとか、そういったところをちょっと語りたいと思っております。
うん、おー、いいですね。はい。はい、
お前今更かって思われるかもしれないですけどね。
いやまあ今だからこそ取り上げれるってこともありません、
ね。はい、うん。で、今日はですね、はい、兄さんと二人に加えてですね、この方を久々にお呼びしました。お待たせしました。今日のサポート仲間、小さつねさんです。どうぞ。
お久しぶりです。小さつねです。
お久しぶりでございますよ。
久しぶりです。
はい。
調べたんですけど、
はい。
小さつねさん、初登場というか、まあ、出ていただいた時は21回目なんですよ。
お
ぉ。で、今日が121回目なんですよ。
ずいぶん経ちましたね。
ずいぶん続けましたよ。100回ぶりってことですよね、これね。はい。いや、本当に、小さつさんには、もう、足を向けて寝られません。
いやいやいや、もう向けてもらって大丈夫なんですけどね。
やっぱり、時々ね、ツイッターの方でも絡ませてもらってましたけど、
はい。
もう、ケンタロスという、こう、キャラクターが、もう、なんだろう、作られた7割方は小さつねさんのおかげだと思ってますんで、本当に。
そんなに、うん、
いや、やっぱり何、ドアラジのジャケ含みですね、今使わせてもらってる、ツイッターの、アイコンですね。
アイコン。
うん。はい、あれ、去年の誕生日じゃないでしたっけな。
そのぐらいですかね。
ね。ホテイモデル持ったケンタロスなんですけど。
はい、はい、
そうです。いや、大事に使わせてもらってます。
いや、ありがたいことでしょう。
そんな、あと、プラスアルファ、もう一つお礼をする。この間仕上げられたやつ。
はい。
ルナナ様の。
ああ、はい。
池しもべたちの絵でしたっけ。
はい。
あれの、ルナナの、もう本当にフロントマンみたいな形で、目の前に立たせてもらいまして、ありがとう。
こっそり。
別件で後ほどでもちょっとご相談もありますので、またよろしくお願いします。
あ、はい。わかりました。
はい。というわけで今日は小さつねさんをお迎えして、この3人でこのアストルティア創世記。小さつねさんももちろんほら、お持ちだということで今回お誘いしたんですけど、
はい。
ちょっと俺とか、それから兄さんのような、いわゆる、まあ、プレイヤー目線ではなくて、小さつねさんってやっぱ絵描かれるじゃないですか。
そうですね。はい。
なんだ、絵師というか、そちらのまあ、設定資料集というものの、側面っていうのが、見方が多分違うと思うんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
視点が違うっていうかね。はい。その辺をちょっと、ね、聞いてみたいなと思います。
うん。うん、はい。答えれることを答えていきます。
今日は前回と違って、操り人形のようにしませんのでね。フリートークで3人で楽しんでいきましょう。はい。じゃあ、お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とわだち。
はい、本編でございます。
はい。
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 まあ、この手の、トークなんですけど、
はい。
いつも通り3人で回したいと思いますので、よろしく。うん、まずね、ちょっと、私からさらっと、はい、私と兄さんからかな、ちょっとさらっと最初にお話したいんですけど、
うん。
まずこの内容、アストルティア創世記という本、まあ、設定資料集、ドラゴンクエスト10の設定資料集という形なんですが、
うん。
兄さん、これなんだっけか、バージョンが
3.2 までの話ですね。
ですね。ですから、ナドラランドにもう足踏み入れてる状態の話なんですよね、これね。
そうですね。もう氷の領海までの話は結構、やってること前提みたいな感じで、話が書いてありますんで、
うん。
うん、これ、今日はね、この本を元に話すんで、ストーリーをね、もし進めておられないとか、そのサブのストーリーをやってなくて、そのネタバレをしてほしくないっていう場合は、これ以上聞かない方がもしかしたらいいかもしれないんで、その辺はちょっと自己判断でお願いしたいと思いますね。
そうですね。はい。
はい。
はい、ね、まず、これ、ページをめくる前なんですけど、
うん。
豪華じゃないですか、これ。
すごいですよね、なんか、ほんまに、その、図書館とかに置いてそうな。うん、高級感ありますもんね。
ね、ね私ね、ちなみに印刷、小笠原さんにトークした時に話したことあるけど、印刷業に行ったことあるんですけど、
はい、
このカバーにはね、いわゆるフラットなほら、紙じゃないんですよ、これ。
あ、
うん、このガサガサっていう感じの、その、わざとこの、加工がされてる紙を使ってるんですけど、
うん、
これにわざとこう厚くこう持ってる。なおかつ、表紙なんかはこの金の箔越しっていう、こう綺麗な表紙になってるんですよ。
ですね。
うん。
うん。ほんま、革みたいな感じですもんね。
ですよね。
そうですね。
うん。
で、これほら、いわゆる、便利ツールあるじゃないですか。
はい。
うん。
便利ツールのジェムで買える電子書籍ってあるでしょ？
うん。
これ創世記入ってないんですよね。
入ってないんですよね。
うん、みんな多分欲しいのかもしれないんですけど。
うん。
これはね、やっぱり手元にあった方がいい。
いや、これ僕ね、
うん、
ちょっとスルーしてたんですよ。
お、はいはい。
言うたらその、ついてるプレゼントの、うん、アイテムコードが、
うんうん、
僕にとってそんなに魅力じゃなかったっていうこともあって。
ちなみに、真意のメットと、旅人のリュックと、まあ、ドレスアップ無料券ということなんですが、
うん。
これいらんかったということですね。
っていうことで、ちょっとスルーしてたんですよ。
うん。
ほんで、つい最近、こう、ケンタロウさんから強くプッシュされまして、
うん、
絶対読んだ方がいいって言われて、
うん、
で、そこまで言うならということで、
うん、
こうまあ、売ってるやろうと思ってその辺のでっかい本屋さん行ってみたらどこにもないんですよ今。大抵ねいろんなその今まで出たやつは揃ってるんですけどドラクエ10の本に関しては、
はい、
創世記だけはないんですよ。
へ
え。で、うんうん、ネットで調べてみたらね、
うん、
もうプレミアついてるんですよ、新品は。
あ、そうなんですか。
5000、6000ついてるんですよ。
倍ぐらいですね。
うん。で、もう仕方なく、もうどうしても欲しかったんで、
うん、
中古で、Amazon から買いまして、うん、うん。で、これ、中古で買ったんがね、逆に良かったかなと思ったんが、
うん、
ちょっとそんなに綺麗じゃないんですよ。
うん。
だからこそね、この中に書いてある内容が面白すぎて、僕、蛍光マーカーでチェック入れまくってるんですよ。新品やったら多分それできひんと思うんですけど、それぐらいね、こう、めちゃめちゃ中身面白いんですよね。
あ、
うん。
もう結果的にはやっぱ買ってよかったと。
ああ、もう絶対よかったですね。これ手元にあってよかったですね。
よかった、うん、おすすめしてよかったわ。
うん。
なるほどね。うん。小爪さんもこれ何？発売日当初ぐらいに買ったんですか？
そうですね。もう、Amazon で予約が始まったぐらいに、もう、予約をすぐしたような記憶があります。
うん。なるほど。はい、私はね、地元の、あれ、ツタヤだったのかな、俺、言ったんですけど、これ買った時覚えてるんですけど、こんな本ってほら、なかなか買わないじゃない。 言ってしまえばプレイヤーでなく買わないじゃないですか。
ああ、そうですね。
3冊ぐらい多分入ってたと思うんですよ。で、新刊なんで、こう平置きされてたんですけど、はい、私が手に取って1冊ですよね。
うん、
で、2日後ぐらいにもう1回その店行ったんですよ。
はい。
減ってたんだよね。
ほう。
あ、プレイヤーいるんだ、この街にもって思ってね、嬉しくなりました。なのでね、このね、でもまずね、ちょっとページめくりながら、またちょっと喋りたいなと思うんですけど、
はい、手元に持ってる方は、ぜひ一緒に開きながら見て、
そうですね、
聞いてほしいですね。
俺、言い忘れたわよ、それ。はい。じゃあ、まずね、ちょっと気になるあたりから、じゃあ、兄さんからちょっと何個かこう拾ってってもらっていいですか。
まず僕、こう、パッと見ててね、
うん、
この、男って地図好きじゃないですか。
はあ、そんな決めつけられても困りますけど。
違いますかね。はい、飛行機とか乗ったら、うん、このシートの前のポケットに入ってる冊子の地図をずーっと見てれることないですか。
人によりけりじゃないですか、そんなの。
そうなんですか。僕、もうずっと毎回同じ地図やのにずっと見てるんですよね、
うん、
っていうのもあって地図が好きでね、
はい、
この各大陸の、五大陸とかあとレンダーシアとかの地図が載ってるんですね、うん
はいはい、
で僕らプレイしてたら大体ね自分のおるマップしか見えないじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、
それが全部の位置関係をきっちり書いて、その山とかも高低差とかも書いてあるんですよね。で、これを見てるとね、この例えばオーグリード大陸ですね、うん、44ページのオーグリード大陸、
うん、
これ普通にプレイしてたらランガオ村から獅子門抜けていって、
うん、
ずっとそのグレン東に入っていくじゃないですか。
はいはいはい。
で、グレンの町から、
うん、
グレンの西に出たら、そこからようやくベコンの方回れるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、ベコンとね、その、ランガオ山地が、
うん、
あ、すごい遠く感じるじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもよくこれ地図を見てみるとね、この、獅子門とベコンの渓谷って真横なんですよね。
山を、まあ、もちろんこれ渡って行けないけれども山一つ隔ててる、うん、山脈を隔てて向こう側なんだってことなんですね、
うん、うん、そうそう、こんなに近い位置関係やったんかっていうのがちょっとびっくりしましたね。
お
うん、意外とねこれをじーっと眺めてれるんですけど、
うん、
あとその144ページのエルトナ大陸ですね。これね、真ん中にアズランの町があるじゃないですか。
はいはいはい。
んで、その、プレイしてると普通にこう、水前とか稲見戸とか通っていって、神波通って、で、神波の、北に抜けて、ようやく無限の森から捨てられた城まで行くじゃないですか。
うん。
アズランと捨てられた城ってすっごい遠い。
うんうん、
イメージ、
ね、それは上原運営経由するからっていうイメージはありますよね。
うん。その位置的に頭の中で全然くっつかないけど、これ地図を見ると、うん、ほんまに山挟んで前、隣なんですよね。
うん、
捨てられた城とアズランが。
本当だ。
こんな位置関係にあるってね、この本見て初めて僕知りましてね。で、捨てられた城っていうことは、もともと上原運営の王都はここにあったんですよ。
そりゃそうですよね。
うん、っていうことは山挟んで、
うん、
アズランの町と上春向はほんまに真横にあったんですよね。
なるほど。
こんな位置関係に首都と大きい町とちっちゃい町がくっついてはあったんかっていうふうにこう見ながらね、あ、昔はそういう位置関係にあったんやなっていうのがずっと思いを馳せれるんですわ。
はぁ、
うん、これ他にもやっぱりいろんなその大陸ありますけど、
うん、
やっぱ僕ね、このページ見てるだけでね、普通に小一時間見れます。 こう自分の頭の中で歩いてますからね、こんなか。
ああ、へ
え。うん。まあ、なかなかね、もう、これ見るだけでもね、この本買った価値あるから。
今、ちょうどね、そんな感じで、今、ドアチャッカ見たんですよ。
はいはい。
ほら、だらず採掘場。
うん。
の方から、ドルワーム王宮が見えるの知ってます？
あ、はいはいはいはいはい。
あれは、それを確かにイメージしているんですよね。
うん。
うん。これも確かにべらぼうに遠いイメージあるんですけど、向こう側になんかなんだ、山の上にハンマーが見えるんですけど、あ、ドルワーム王宮じゃごめんなさい。カルサドラ火山か。
はいはいはい。
が、見えるんですよ、確かに。挟んで。うん、いけないんですけど、こちらのマップからは。
うん、
なるほど、そういうことなんですね。
そうそう。このドアチャッカ大陸がね、
うん、
この右上あたり、北東あたりにこう入り江でぐーっと入り組んでるじゃないですか、
はいはい、
海が入り込んでるじゃないですか、
はいはい、
この地図を描いた人ね、例えばその口に見立てるとね、この入り江をね、
うん、
上顎と下顎の下顎の方、
うん、
こうかなり根元でマップが行けへんようになってて、その先全部岩じゃないですか、うん、岩山じゃないですか、
うん、
この地図いるって思うんですよね。この先ほとんど行かれへんねんから、この地形にする必要あったんかなとも思うんですよね。
まあ、ちなみにですけど、今ドアジャックの話しますけど、うん、このダラズ採掘場の、ね、うん、奥にまだ行けるとこあるんですよ。
ダラズ採掘場、うん、
ダラリア三岩遺跡ってバージョン3のマップありますよね。
はいはいはい、
この奥のとこにまだマップで足踏み入れられない柵があるんですよ。
ああ、それはあるんですよね、
うん、なのでそういったところまで含めたマップにはなってるのかもしれません。
拡張の余地を残してるのかもしれないですね、
うん、そっちはありそうですね、
うん
うん、あ、ほんならもしかしたらその下顎の方のエゾソルのこの円弧のあたりもまだ先は作る、いけるようにするんかもしれないですね。
ちょっと円弧に行ってみましょうか、この後。
ねえ、これ円弧とも書いてないですよね、この。
まあ、この辺にあるんじゃないかね、多分。ああ、白いなんか湖みたいな、
ね。白いありますね。うん、
なるほどな、うん、
これほんま見てたら行きたくなりますよね。
ちょっと、ま、こういうの人から聞くとまた見たくなるね、これね。
うん、
今回ちょっとスタートしたばっかりですけど、いい企画ですわ、これ。
今回ほんまいい企画やと思いますね。うん、はい。
はい。
はい。はい、僕からこんな感じです。
はい。じゃあ続いてね、小さすねさんのちょっと何か、これおもろかったわ、いうの。
まあ面白かったわというか、まあ、今回の話をいただいてから、うん、僕もまあ買った時にパラパラっと見たぐらいだったので、
うん、
もう一回見直したりとかしたんですけど、そうですね、やっぱりコンセプトアートというか、世界をこう作るためにいろんなこう建物の内部とか、
うん、
イラストがもう、こう、まあ、ガートランドも、とか、まあ、周りの景色も含めてなんか描かれてるのとかを見ると、やっぱり、こう、まあ、84ページあたりとかなんですけど、こう城下町の外から見た前景とかが書いてあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ゲーム内ではまあ、こういう形で多分出てきてないと思うんですけど、
うん、
うん、やっぱまあこういうのをちゃんともうあらかじめ、まあ、決めて絵にして開発する人たちでまあイメージが膨らむようにやったりしてるんだなとか、
うん
うん、そういうのをこうまあ他のゲームでもそうなんでしょうけど、やっぱりこういうアートを見ると、うん、やっぱいろんなこう人の手がかかって、
うん、
イメージの共有されてるんだなっていうのを思ったりはしますね。
これね、うん、例えば今小笹根さんから言われたページの隣なんですけど、
はい、
ガートランド城会議室っていう絵がありますよね。
うん。
あ、はい。
これちょっとパースが若干違うんですけど、
はい。
ほぼほぼ忠実に作ってるんですよね。
ああ、そうですね。
横にこう戦士の、うん、がなんか食材を持ってるみたいな形なんですけど、
はい、はい。
こんなんとかもよく作ってるよな。
すごいですよね。本当に。
この一枚一枚をすごい丁寧に書き上げてるじゃないですか。
うん。
で、はい、この本が発売されてなかったら日の目を見ない絵じゃないですか、これ。
うん、そうですね。うん。内部でしか見られていないはずの絵ですもんね。
実際、うん、これで見れてよかったなってやっぱあるよな。
ですね。ほんま一枚一枚見応えありますもんね、これ。
これの数ページ後なんですけど、89ページのレイダメテスとかね。
ああ、これすごいですよね。
これめちゃめちゃいい絵ですよね。うん、
レイダメテス本当にね、本当にわずかしか行かないじゃないですか、あそこに乗って、うん。なかなか細部までなんて覚えてないもんね。
うん。
うん、こういう絵は、まあ、たまに絵とかでそういうところの、こう、絵を、ファンアートで描こうかなと思った時にやっぱり資料がこういうのがあると描きやすいんですよね、
うん、あやっぱり我々の視点とは違うようなこういうの、
うん、
やっぱりある程度は資料をこう忠実に描きたい部分もあるので、うん、こういうのがあるとこうパッと見てあそうなんだって分かるんで描きやすいんですけど、
思い返すにさ、小さつねさんにドアラジの、はい、ほら、ジャケットの感じを書いてくれって言った時に、
あ、はい。
ほら、ドルワームの一室を借りてるみたいなことを言った覚えあるんですよ。
はい、あ、はい、そうですね。
あれってまさにそういった、その、いわゆるドルワームっぽさとか、はい、みたいな部分っていうのは、こういう設定資料集にはしっかり載ってるじゃないですか。
そうですね。ね。本当に。
こういうのは、例えばほら、文字の設定とか、その大陸ごとに変わってるとかさ、はい、いろいろあるじゃないですか、
うん
うん、こういうのもあるしね、
そうですね、エルトナ文字とかもありますね、
この文字がね、僕別に解読しようと思って見てなかったんやけど、うん、
はい、
これここで公開してくれてるんで見てるとね、その普通に50音に当てはめてるんかと思ったら、プクランド文字なんかやとアルファベットに当てはめてるんですよね。
あ、
50音もあれば、アルファベットもあって、こう、いろいろ工夫をされてるんですよね、この辺。
なるほどね。
なかなか手かけてるなと思いますので。
すごいですね。作り込みが本当に。
すごいですよね。
まあ、そうですね。そう、まあ、僕はとりあえず、その、一番気になったのはそういうアート系のところが、やっぱり、うん、はい、まあ、目引きましたね。
目線が小さつねさんだな。
うん。
そうですね。はい、で、私のね、一巡目の私なんですけど、
はい。
もうね、これは私はね、もう、ページめくってすぐですよ、これ。6ページ。うん、年表です。
これね。もうこれ最初ほんまずーっと見てました
よ。そうですよね。もうね、最初のね、20ページ前後で、もうほとんど時間、最初実はこれ確か私、会社の昼休みに確か読んだんですよ。車に積んどいて。で、ここで、お昼休み終わります。この年表だけで。
うん、だってこれ普通にプレイしてたらここまで頭の中で全然整理されないじゃないですか。
そうです、やっぱり五大陸をバージョン1をまず思い出していただくと、うん、五大陸をそれぞれやってる、まあ人によってはいろいろ変わるし、多分今の状況だと結構一つの国から攻めてっても全然話ができると思いますんで別にいいと思うんですけど、我々がバージョン1をいじってた頃って、自分が弱いから強くなりながらだったじゃないですか。そうすると、例えばじゃあ、グレンが終わったら、オルフェアのストーリーをクリアして、 で、一巡とりあえず五大陸をして、それから今度、また今度は、じゃあガートランドに戻ろうかみたいな風になるじゃないですか。うん、そうすると、意外にこう話飛び飛びだったりするんですよ。
そうそうそうそう。全然頭の中で整理できてないんですよ、ね。うん。
で、さらには、そこにこのバージョン2が加わって、で、バージョン2の話っていうのも、やっぱり、同じ歴史で別な、話が流れてたりもするわけだし、そこに今度、うん、追加的には、サブシナリオとしての、最悪の王の話、ですよね。
うん、
はいはい、そういった別ストーリーの話が入ってくると、この年表なんてね、追っかけてる暇ないんですよ。
うん。
うん。これが、まさに、この最初に、この、一番最初にこの年表を開くと、神話時代末期っていうのが一番最初なんですけど、
はい。
初代勇者と盟友誕生、グランゼドーラ王国の前進が起こるっていうのが一番最初の項目なんですね。
うん。
これが一番最初。で、次が、最初の最悪の王と王者が戦うっていうのが、もういきなり来るんですよ。いきなりこれで始まって、ようやく、じゃあ他のが出てくるかなと思ったら、ストーリー上でしか語られないリンジャハル、海洋都市リンジャハルっていうのが先に出てくるんですよね。リンジャの塔の話ですよ。
で
こんなのがいきなりその一番古い国として扱われるみたいな感じなんで。
うん、ですね。5000年前の話ですかね。
そうそうそうそうそう。もうこれだけでももう語ることができるぐらいなんですけど、まさに。
いや、これ追っ、追っていくだけで、ほんまに一本取れますよね。
ドアラジの話ですね。
ドアラジ。
年表の話しましょうってね。
うん。
うん。
いや、そのぐらい濃いですよね、本当に。
濃いです、うん。ここまで深い話って僕もね、これ見るまでやっぱり気づかなかったですよね。すっごい練り込まれた話なんだなっていう、すごいなって、
ね、どうしてもね、オンラインゲームってほらストーリーの拡張とかもあるんで、後付け後付けで、
うん、
お前こじつけちゃうんかっていうような部分も実はないとも限らないんですよ。
そうですね。
ですけど、やっぱりこういう風に一覧にされるとなんとなくこうこれを読み解くことができる部分がすごく高くて、その設定資料集って、まあ、小さつねさんが先ほど言われたような、いわゆるそのイラストとかそういったものが結構メインになる可能性も、はい、多くはらんでると思うんです
よ。ああ、そうですね、
うん、だからこれってね、やっぱりあくまでアストルティア創世記というタイトルをつけただけのことがあるのかなっていう、この私の年表を語るのがコーナーでした。はい、はい、じゃあ続きましょう。もう一回兄さんかな。
はい、2週目にしてね、ちょっとおまけみたいな話になるんですけど、
うん、
ね、430ページ、
飛ぶね。
最後の方のアストルティア住民のお宝情報館ということで、このシナリオチーフプランナーの成田敦さんがいろんなランキングをつけてくれてるんですね、
うん、
でこのキャラクターでね、そのご長寿ランキングで1位がヒメアだと、
うん
うん、これ不老の近所使ってるんで、まあ、1回ストーリー上死んでるんですけど、はい、まだ生き返ってるんで、
うん、
推定年齢で500歳以上で、2位がルシェンダ様なんですね、
うん、
年齢不詳なんですけど推定年齢で150歳以上、
うん、
で3位でようやく賢者ブロッゲンなんですね、
うん、
ブロッゲンってもっと年取ってるのか思ったら一応100歳以上としか書いてないんで、
うん、
まあ年齢的にはそんな感じなんかなと思うんですけど、僕これを見たときにね、あいつ、プクの、パッと出てくるフォステイル、
うん、
フォステイルって僕いまいち理解できてないんですよ。 あの、大昔からおるじゃないですか、
うん、こいつ。うん、あの、よくストーリーにも絡んでくるし。
うん。うん、で、あれ、現代にもおったら、こいつものすごい年齢ちゃうんかとか思うんやけど、うん、この本を読んでるとね、うん、現代には来てないんですね。現代に来てんのは、その、王子、ラグアス王子が、うん、その、願いで、ホステルになりたいって言ったから、ホステルの姿になっただけの話で、
うんうん、
ホステルは別に現代には来てないっていうことなんですよね。
我々は、だから、あの、ラグアスを通じてホステルは知ってるけど。
うん。
うん、
いろんなところで見るから、過去のグレンもおったし、うん、いろんなところで見るから、見てるような気をするんやけど、うん、
どこでもドアから出てきたりとかでしょ？
そうそう。ルオのフォステルもおるしね。
うん、
でも、このご長寿ランキングに載ってないっていうことは、別に長生きしてる、その、変な人ではないんかなっていう感じですね。
ああ、なるほど。
うん、だこの辺もね、もうちょっとね、僕、詳しくね、ストーリーやり直したいなと思ってるぐらいなんですよ、ね。あと、お金持ちランキングね、
うん、
っていうのがあって、その、1位がゴーレック、
うん、
その、メダルオーナーですね。で、2位がリーネなんですよ。
うん、
僕らのイメージからしたら、
うん、
リーネ1位でしょ。
まあ、変な話、我々がしたと言ってもいいけどね。
見継ぎでね、
そんな気はしますけどね、
うん。うん。まあまあ、カジノのね、オーナーでもあるから、ゴーレ君も金持ちなのはわかりますけど、
うん。
うん。あと、その、バトルランキングで、1位がアンルシア、2位がザンクローネ、で、3位にまさかのヤーンが入るんですよね。
忘れてるよね、ヤーンって。
舞踏家の
職業、ね、
職業クエストに出てきた。
うんうん
え、こいつそんな強かったっけって思うんですけど、まあ一応シナリオのね、チーフが言うだけあって強いんかなと思いますしね。うん。まあなんかこの辺のこうランキングがちょっと面白いなと思ったんと、あともう一つね、その次のページですね、うん、人物名に隠された秘密。
うん。
これがすごい面白くて、
うん。
その、各種族ごとに、その、いろんな名前あるじゃないですか。その、オーガっぽい名前とか、
はい。
フクリポっぽい名前。うん、でも、ぽいなっていうふうのはわかるけど、ルールがあったんですよね、ちゃんと。で、人間で言うと、普通に、その、中世ヨーロッパを意識した、その、ファンタジー風の名前にしてるっていうことで、まあ、よくありがちな名前なんですけど、
うん、
オーガは、男が、あの、濁音が必ず入るんですよ。
うん、
あの、ゴラルとか、ボラザールとか、
うん、
こう書いてないけど、ゴーラとか、ゴーレとか、
うん、
なんか、とにかくその、濁音が必ず入るようになってるらしくて、うん、で、びっくりしたのが、その、オガコの方ですね、擬音語や擬態語のような響きが入るっていう、全然気づかんかったけど、グララとか、ペラリとか。
あ、ペラリちゃんね。
うん。
シュルル。俺の好きなペラリちゃんね。
あの、キョロとか、擬音なんですよね。
へ
ぇー。あ、そう言われてみればそうなんやと思って全然気づかんかったけど。うん。で、あと、もっとびっくりしたのが、プクリポですね。
はい。
必ずハ行で始まってるんですね、プクリポの名前って。ヒッピャペ。
出ました、ヒッピャペ。出ました、ヒッピャペ。
ピーピとか、
うん、
プロイ、パパルッパとか、必ず、あの、ハ行で始まって、で、半濁音、パーとかピーとか、が必ず入るらしいんですね。こんなルールがあったんやなと思って。うん、で、あと、まあ、エルフは和風とか、あのウェディはのあの伸ばす音が入るとかあるんですけど、あとドワーフですね。ドワーフは他行で始まるんですよ。え、ちゃうわ。 他行で始まるって書いてるけど、そうじゃないやつもあるの？
いや、で、ないやつもいますよ。
そうですね、うん。プラスアとかも書いてありますね。
うん。他行プラスア、もしくは他行プラス小さい文字。小さいアとか小さいツとか、うん。そういう、その、ドアオに関してはそういうルールがあるんですけど、その、ドアコに関しては、同じ文字が連続して入るっていうルールがあるらしくて、
はいはいはい、
メメリとか、ルルマ、アウタタ、サホホ、シシリスとか、
うん、
こんなん、ずっと見てるけど、全く気づかなかったですよね。
そうですね。
あ、こういうルールがしっかりあったんやと思って、うん、まあ他にもね、いろんなありますんで。
竜族のこれは、驚きましたね、実は。
ああ。
竜族の、ね、名前ってなんでこんなアホな名前つけたんかなってずっと思ってたんですよ。
そうですね。
うん。
変なルールですよね、これ。
エステラの、なんだっけ、ストーカーの人。扉の前に。
エサワキ。
うん。エサワキ。うん、ベサワキってなんて、ソウさんが言ってたのを覚えてますけど、
うん、
音のつながり方が不自然で読みにくい名前にしてる。そう、
わざと読みにくくしてるんだね。
道具屋、ゼデリって、ディリリですよ。こんな字の綴りはねえよな。
ワデフォとかね。
うん。
ウッダ。
そうか、
日本語では読みにくい発音ですよね、これ。
そうですね。
メルサンディの人はパンとか小麦粉製品の名前が出たりとかね。
とかね。
うん。
うん。
面白いですよ、これ。
うん。これなかなか面白かったですね。
うん。
うん。はい。
こんなとこですか？
はい、こんなとこです、
ね。はい。じゃ次。小田瀬さん。
そうだね。僕は、まあ、とりあえずもう外せないとしたら、234ページの、ルラナ様のところですよね。もうここはちょっと外してはダメだなと思ったんですけど、
うん、
まあ、設定画がこれ載ってて、
うん、
で、今のデザインに決まる前の初期案みたいなデザインがあるんですよ。
うん、はい。
設定が2っていうところにあって、
うん、
うん。で、そのやつを見ると、ちょっとまあ今より、少し、なんか野暮ったいというか、なんか、なんとも言えないなという感じの絵なんですけど、まあそこで、うん、アート班の方のあのコメントで、まあルナの服は納得できるものがなかなか思いつかなかったです。その時、ボーグのロイヤルマントのデザインが完成し、これだと思って彼女に着せることにしましたと。赤いメガネはツンツンした性格を引き立てるためのアクセントですっていう、ことを書いてあって、あ、こういう風に決まるんだなと。あと、そうですね、メガネも、その性格を、まあ、メガネを使って、まあ、表すっていうのと、まあ、色も多分、赤いメガネっていうので、まあ、気の強さとかっていうのを赤で表現してるんだろうなとか、そういうところも、まあ、好きなキャラクターの、まあ、成り立ちが見れて、すごい、こう、このページだけで、30分ぐらい経ってるなっていう
小さつねさんとか私みたいなね、
はい、
まあ、ドア王の人間からするともうやっぱりストーリーの序盤、はい、しかも自分の大陸の
あ、そうですね、
っていうことで、はい、初っ端から出てきて、
はい、
このキャラクターはっていう印象付けられるんですけど、そうですね、他の種族の方からすると、
はい、
ルルナってすっごく、まあもちろんドワーフの人間でも嫌だと思ってる人もいると思うんですけど、
そうです、はい、
その、イメージ的には、すごく嫌な女。
そうですね。
はい、トラブルに巻き込んでよっていうことを印象付けるキャラクターじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
これって大事なんですよね。
は
い、
お
このキャラクターってこういう風な性格だっていうのを分からせる。しかもこのイラスト一枚で、こいつちょっと嫌な女だなっていう風に思わせるっていうのは、とても大切なことで。
うん、それはもうそうですね、大事なことですね、本当に。
ですよね。
はい。
あのドワーフで始めてないと、
うん、
ドルワームの町行って初めて出てくるんですよ。
ああ、なるほど。
うんうんうん、そうかそうか。
いきなり出てきて、
はい、
いきなりなんかすごい目立つキャラクターが出てきたなと思って、でも、うん、はい、こいつ何者なんやっていうことが全然明かされずに行くんで、最初プレイした時はわけが分からなかったんですよ。
ああ。
で、僕2キャラ目でドアを作ったんですよ。
はい。
で、初期村から出てきたからびっくりしたんですよ。あ、こんなとこから出てくるのかと思って。
うん、そうですね。いきなりカビ団子って言われますからね。
そうですね。ひどいですな。油粘土入れたりね。
油粘土。いや、そうなんですよ。だからやっぱり、こう、まあでもドアホーで始めたから多分、好きになったキャラクターではありますよね。
うん、かもしれませんね、はい。私もそうですよ、本当に。うん、
ああ、やっぱりそうですか。うん、ねえ、まあそういう意味でこうこのページが一番ちょっと目を引いたなという感じですかね。
うん、なるほどね、
はい。はい。
ありがとうございます。はい。で私のね、クローズアップのところは。まだちょっとざっくりしたあの説明するんですけど、
はい、
例えば260ページ、
うん、
例えば他にもあのいろんなページあるんですけど、300ページとかね、
うん、
あのいわゆる絵コンテ、
はい、
あのこの本の中ではストーリーボードクリップみたいな書き方をされて、いわゆるストーリー、うん、あの、ムービーシーンが流れる時の、その、絵コンテが書いてあるんですよ。で、キャラクターの、例えば、うなずくマレー、米印ついてね。
うん、
で、うん、その場で、こう、セリフが流れる場合は、シスターマレーレが入るとかね。こういった形で、こう、あの、こういう形で話が流れるんですよっていうイラスト付きの形で書いてるんですけど、うん、これ、イベントをこう思い返す、もしくは、まあ、あの、自宅であの、ナス見ながら使って、ムービー見ながらでもいいと思うんですけど、あのね、これやっぱりこれ元にして作られてるんですけど、そのなんだ、表情の付け方とかの、その、キャプションが書いてるじゃないですか。
うん。
うん。効果、はい、効果、特殊効果をこうつけろ、光の玉とか書いてあるとかですね。
はい、ありますね。
うん。これ、こういうの見るのがね、この設定資料集らしくて好きです、これ。うん。
ですね。
うん。特に、あの、一コマ一コマ、いわゆる四コマ漫画みたいにこう、分かれてるものもあればですよ。
うん。
例えばさっきの300ページなんかっていうのは、300。
300じゃないですね。
300ページにあるんですよ。
うん。300ページ、グランゼドーラー
ですか、うん、に、絵コンテが1個あるんですけど、これね、うん、あの、下から舐めるように、こう、なんか、アンルシアが立って、向こうにその、迷宮ですか、ソーラリア、巨国の遺跡の方が立ってるんですけど、はい、これ、あの、多分カメラパンで、カメラがパンしながら、こう、向こうにこう、カメラが動いてるんですよ。
うんうんうん、
こいつぶっ続けでこの5コマを使いながらこう説明してるんですね。
うん
うん、これあの迫力持たせるためにこういう書き方してたりとかするんですけど、うん、このね、やっぱなんだ、こういうのが多分我々まだ目に しないものもたくさんあると思うんですよ、多分。
うん、
一部しか本当にこれには載ってないと思うんですけど、こういったのがね、やっぱ設定資料集だよっていうようなこのね、形が良くてね。うん、
ですね、うん。
あの、色付きで説明されてもあれなんですけど、例えばですよ。 ちょっと、まあ、今の絵コンテとちょっと違う話もするんですけど、341ページ。はい、
うん。
あの、上に、流暢アンテロがいるじゃないですか。
はい。
あの、真ん中にさ、白い設定画っていう、
はい。
あの、横顔のアンテロと、あの、マッパで、股間だけ描かれてないアンテロがいるんですけど。
はい、いますね。
これ、あの、アンテロってほら、布つけてますよね。
そうですね。うん、
布をまとって、首に、スカーフみたいなの巻いてって言うんですけど、
はい、
こういう、その、何もつけてないような、この設定がありきで、この肉体が作られてるよっていうのが、やっぱり、あるんですよね、これね。こういうのがね、いいなぁと思ってね。
そうですね。
アンテロで言うと、この、アート班がね、
うん、
あの、意図的に口紅を塗りましたって言って。
ああ、書いてますね。
うん。よう見たら、そうやなって、変な口してたなと思って、
うん、
で、当初は、その開発内部でも、この口紅必要ですかって、こう、結構言われたらしいけど、最終的にこの、悪役感がぐっと増すっていうことで、こう、みんな納得してくれたっていう。
うん。
僕らもこれ見てて、ほんまに見る感じ悪役ですもんね。
もうね、あの、まあ、関わってるかどうかはともかくとして、鳥山キャラっぽいよなって思いますもんね。
そうですね。
どれ？もう一回いこうか。兄さんもう一回。
はい。小ネタをいくつか。
はい。
いきますけど。
はい。
36ページのアバ様。アバ様って覚えてますかね皆さん、その、オフラインで出てきた。
はいはい。
はい。
あ、オフラインじゃない。オフライン、最初はオフラインか。
うん。
亀様に乗って出てきたですね。
うん
うん、はい、その、その前の、その、その前じゃない。オフラインモードの、その、兄弟姉妹、を操ってやる方のオフラインモードのゲームに、
うん、
アバ様の子供の頃が出てきてるんですね。
はいはいはい。
おー、はい。
うん。これ僕、全然気づかんかったんですけど、
はい。
うん。シナリオ班が書いてるんですけど、幼い頃のアバ様は一部のファンで人気なようで嬉しいですって書いてるんですけど、
うん、
結構こう、人気が伝わってるみたいですね。
へ
ぇー。うん、あ、これを見ると、またオフラインもやりたいなと思ってしまうんですよね。うん、あとその下のね、亀様ですね。
はい。
一番最初に、その人間男性のデザインを鳥山明が描いてきたときに、
はい、
その人間男性の隣に不思議な亀が、イラストが描いてあって、こう勝手に多分鳥山明さんが描いたんだと思うんですけど、亀様出てくる予定ないんやけど、この亀が異常に魅力的やったから、その結果的に結構重要な出てくる登場させたっていう。
へぇー。
こういうこう、裏設定的なところがあって、面白いよ
ね。なるほどね。
面白いですね。
うん。あと何個かいきますけど、111ページ。
111ページ。
これ気づいてないの僕だけだったのかもしれないですけど、このパクレ警部。
はい。
はい。
このアストルティアには警察が存在しないんで、
うん、
パクレ警部って言ってるけど、あくまでも自称らしいです。
うん、そうですよ。
あ、そうなんですか。みんな気づいてたんですよ。
いや、私も気づいただけで、結構皆さん、うん、警部だと思ってるんですけど、誰も言ってないんですよ。
ただの一般人で、この真似事してるだけなんですよね。
うん。確かそうですね。
うん。
うん、まあ、僕は気づいてなかったですけどね。
あとですね、こう、結構人気のキャラなんですけど、その119ページのラグアス王子。僕、ラグアス王子のね、 顔はあんまり好きじゃないんですよ。
おおほ
こう、まあ、一部の人に怒られるかもしれないですけど、のっぺりしてるじゃないですか。
うん、
で無表情なんですよね、うん、ダグラス王子って、うん、やけどこの下に書いてる設定画は異常に可愛いんですよ、
うん、
あ
表情がめっちゃあるじゃないですか、
うん、ありますね、
うん、あこの表情をゲーム内で出してくれたら僕もっとねこのキャラ好きになってたんちゃうかなって思うぐらいすっごい可愛いんですよね。
見てくださいよこの左側アストリッテアナイト総選挙記念イラストって、これあの、知ってます？森永とコラボレーションしたんですよね。
ああ、はいはい。
で、しっかりエンゼルパイを食ってるんですよね。
そうですね。
うん。で、その時のこのにこやかな顔ね。
うん。
うん。
じゃあこういうイラストになるとこんな表情つけれるんやけど、うん、ゲーム内ではやっぱり表情がほとんどなかったんで、うん、その辺惜しいなと思うんですよね。
まあ、あのね、ラグアスはね、でも、ポジション的に難しいですよ。あの、なんですか、うん、あの、幼いんですけど、
うん、
当然、王子なんですけど、ストーリーをごとにこれは、うん、はもう、早々と王になるわけですよね。
うん。
で、父の後を継いで、この国を背負わなきゃならないっていう、その威厳も感じさせる暇もないぐらいの幼さなんで、
うん、
ちょっとね、顔つきにこう、なんていうの、ちょっと、あの、偉そうにしてる感を伝えなきゃならないので、
うん、
確かに難しいんですよ、顔が。
うん、そうですね。うん。うん、
ね。
まあ、ね、可愛げがあってもよかったかなと思うような、あれですね。
まあ、そうですね。まあ、設定画でここまで書いてあるのに出さないってことはもう意図的ですよね。
うん、ああ、そうなんですかね。うん。で次のページのフォステイルですね、
うん、
僕フォステイル大好きなんですよ、
うん
うん、でこの設定がもうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、この左側のこう怒ってる表情とか、
はいはい、
あ、
うん、もうフォステイルがもう大好きなんですけど、
はい、
ここに設定画の右下にフォステイル馬って書いてあるじゃないですか、
はいはいはい、
これ、うん、作品上登場しないんですよね、そのストーリー上はね、
うん
うんうん、
だけどこの下に書いてあるけど、ちなみにグランゼドーラ城の厩舎にはこの設定画と同じ姿の白馬がいると。
見て行ったことねえな、
僕も全然知らなかったんやけど、一応フォステイル用の馬としてそのデザインされたものをそこにポンと置いてあるらしいですね。ぜひ見に行きたいですよね、これうん、まあ、フォスティールはね、このシナリオ班が善人と思われがちですが、そうとも限りません。彼は、ね、未来を救うという大きな目的のためなら目の前の小さな犠牲も仕方ないと考えるような人物僕こういうところが大好きなんですよね。うさんくささはうさんくさい面を見せてますみたいなフォステイル大好きです
ね。何これはまあ話のね、ストーリー上で語られるやつですけど、あのパルカラス王国って名前が出てくるじゃないですか。
はい。
でそこから、はい、名前を、メニストリスに名前を変えたっていう話がとっても好きなんですよ、実は。
ああ、はいはいはい。
うん。メニストリスって、お、なんだっけ、妻の名前？姫の名前でしたっけ？妻の名前でしたっけ？
よ、後の妻ですね。だから、ね、パルカラス王の娘かな、
うんうん、王つけたんだよっていう話を知ったっていうのは結構ね、
うん、
ストーリー上結構俺は好きだった話、
うんうん、かっこいいんですよね、うん、あとね、その僕ベータ版やってなかったんで、
う
ん、
はい、
その、ここ読んで初めて知ったんですけど、126ページの、レノッホ。
うん、
レノッホは、その、民家を物色して捕まったという、こう、ドラゴンクエストプレイヤーには冷や汗もののエピソードを語ると。
うん、
で、ここまでは、あれなんですけど、この出来事は実際ゲーム中で起きており、2012年に実施された Wii 版のベータテストプレイ中に、ベータテスト中に グレン城の牢屋にレノフコが収監されていたのだって言って、
うん
うん、ベータの時にはちゃんと捕まってたんですね。
捕まってましたよ。
そうですね、うん、いましたね。
ああ、これ多分ベータやってない人には全く知らない情報ですもんね。
うん、
うん、こういうのもね、これ読んで初めて知ったんで、あと、あと一つだけいきましょうか。あとね、ナブナブ大サーカスのテントにいる軽騎士の131ページ。うん、
膨らんだばっかやな。
うん。
うん。はいはい。
で、こんなところに、キキちゃんおるって僕全然知らんかったんですよ。テント内にキキちゃんおったんですね、巨大な。
ムービーシーンの、うん、確かにデカすぎて、ステージ上しかほとんどカメラパン知りませんからね、確かに。
うん、
うん。
で、その、フーラが持ってるキキちゃん人形っていうのは、何のことか全く分かってなかったんけど、後のその人形劇みたいなのはあったけど、もともとはこの、軽騎士っていうことで、ここにドーンとあったのが、これがそのぬいぐるみになって販売されたっていう設定なんです、
ね。いわゆるネズミ王国に言うと、ネズミのやつが売ってるみたいなやつなんですよね。
そうです。
はいはいはいはい。
もともと巨大な軽騎士っていう、その、まあこういう設定なんですね。
うん、
うん。まあこんなんがこんなところにおったんかっていうことも全然知らんかったんで、
うん。
うん、ちょくちょく出てくるケキちゃんがこういうルーツがあったんやなっていうのがよくわかりましたね。うん、
名前の由来もそうですもんね。
うん、そうですね、うん、まだまだありますけど、ちょっと僕この辺にしときましょうか。
はい、じゃあ小笹根さん。
そうですね、僕は、まあ、ちょっと今回ずっとまあ、読み返してて、で、まあ、あんまり伝わらないかもしれないんですけど、このまあ、キャラクターデザインとか、
うん、
書かれてる絵って多分、ドラクエのアート班の人で何人かで書かれてるとは思うんです。
うん、
で、まあ、最初の初期の方からバーっと見ていってて、で、レンダーシアの、キャラクターのところに入ったところから、キャラクターに、なんか、メインキャラクターなんですけど、テクスチャーが使われてて、テクスチャーというのが、質感とかがついてる、なんか、まあ、わかりやすいところでいくと、304ページのクローズとか、なんかちょっとザラッとしてるんですよ。
はあ。
それまでは割とつるっとしてるような書き方してて、
うん、
まあ、本当にそのパソコンで塗ったままの感じでやってるのが、急にレンダーシアのキャラクターの辺から、メインキャラクターだけちょっとテクスチャーが貼られてて、これなんでだろうと思って、
うん、
で、少し前に鳥山明さんのドラゴンクエストのイラストレーション
集
というか、
はいはいはい
はい、が出てて、うん、そっちの方を見たら、うん、鳥山明さんはテクスチャ使ってるんですよ。
おお。
で、まあ、この絵の載ってるのは多分、鳥山さんじゃなくて、アート班の人が鳥山さんの絵を元に描いてる絵だと思うんで、うん、多分意図的に、テクスチャー使って寄せていってるんだろうなっていうのを見てて、はい。だからそういうのをちょっと、あ、こういうところはこだわってるんだなとか。
は
ぁ、なるほど。
まあでもメインキャラクターだけで、まあグレーテルとかは使われてなかったりするんですよね。うん、
なるほどね。
だから違う章を変えたのかなとか。はい。そういうことをこう見ながらちょっと思ったりしましたね。まあ分かりにくいとは思って。
いや、これはね、小笹根さんでないと分からないかと思いますよ。
そうですね。言われてみて、ああ、そうなんやと思いましたね。
なるほどね。そういうふうに見ると、すごい ね、そういった目線では我々見ないもんな。なるほどね。
そうですね。そこがちょっと、なんか、一回引っかかるとずっとそこだけ見てしまうっていう感じで見てしまいましたね。
なるほどね。
はい。そんな感じです。
ありがとうございます。はい、じゃあ私からね。
はい。
はい、私もね、小ネタ集じゃないんですけど。
はい。
253ページ。
はい。
ダラリア砂岩遺跡なんですけど、
うん。
この、はい、作眼メカドルホイ。
ああ。
砂岩遺跡を掘り続ける、自動作眼マシーンなんですよね。
お
ー。うん、
で、これのその仕組みが書いてあるんですよ。
うん。
これなんかなんだ、ウルトラマンの解剖図鑑みたいな感じの書き方されてるじゃないですか。で、いろいろ書いてあるんですけど、この説明のとこにね、そのホイール状の作眼器でガンガン削っていく。で、横にね、説明で書いてあるんですけど、ちっちゃくて読めねえな。ここにね、どんどん広げるドアとか書いてるんですよ。すっごくちっちゃい字で。で、このね、そのプロセス1から2から3にこう繋がっていく感じで、こうやって掘ってって、いらない砂をこう上に掘り上げていくんだよっていう設定があるんですけど、
はい、
こういうのがね、バカみたいで好きです。こんなんね、ゲーム中みたいだってこんなわかんないんですよね。だけど、こういうの見るのが好きです。
ああ、
すごいね。砂が邪魔ドア、ちっちゃい、ちっちゃいドワーフがいますね。
うん、とかね、
うん。
あと、細かいところで言うと、なんか、あの床の紋章とかの設定とか。
ああ、はいはいはいはい。
うん、それも、こう、国ごととか、国の中だけでも、例えば、グレンとガートランド違うんだよとかね、
うん。
うん。最初の初期村にすらも設定しちゃったりとか。あと、314ページ。スキルマスターのページなんですけど。その時のね、4人の対比図。
うん、
身長こんなんだよ。髪の毛こんなんだよって。まあ、色が違うのは当然なんですけど。例えば、タッツィがちょっと極端にちっちゃいですよね。
うん、
で、サリアスはロン毛、うん、まあ、マスターはともかくとしても、うん。で、ちょっとこういったの4人の対比の部分のイラストとか、あと、深淵なるパフパフの、表紙と裏表紙のね、設定とか、しょうもないとこまで作ってんだなと思って、びっくりしますよ、これね、
うん
うん。ですよ、これは。うん、
いいですね。
これはタッツィ、ディエゴ、サリアスの名前の由来が書いてあるんですけど、その、ドラゴンクエスト6、7の召喚で現れる精霊、タッツ、デアゴ、サムシンが元になっているっていう。
うんうん
う
ん、
これも僕全く覚えてないけど、ああ、こんなんおったなと思って、そういえば。そっから撮ってたんかと思って。
へ
ぇ、意外と細かい設定があるんだよね、これ。
ああ。ディエゴなんてほら、マラドーナしか出てこないんですけど。
うん。
確かに、そういえばさ、モンスターズで出てきたわ、これ。
ああ、そうですか。
うん。デアゴ召喚っていう、なんか、あったんですよ、そういう特技が。
あー、
へー、あー。なるほどね。へぇ、うん、あとね、面白い、これまさに小ネタ集なんですけど、
うん、
331ページ。通称、スタンプおじさん、アリオス王いるじゃないですか。
うん、
この、各大陸のスタンプカードを設定してあるんですよ。
うん、
これ本当にそうなってるかどうか知らないんですけど、この米印のところ読んでください。はい、押されるスタンプは各国紋章です。 押されるスタンプは全部まっすぐではなく、ランダムで斜めでもいいかもって書いてあるんですよ。まあそれ、我々反抗するときにちょっと斜め向くときありますもんね。
うん。
アイディアもあったようだってことだから、本当は違うのかな、これな。
かもしれないです
ね。ね。こういう、う
ん、何万人と押し寄せてくる冒険者たちのスタンプを押すからまっすぐ押してられないですもんね。
スタンプおじさんもね、
うん、
いらんこと言うたなと思ってるかもしれないですもんね。以上私のね小ネタ集でしたよ。
はい
はい、前編この辺で後編も続きます。